早いもので今年ももう終わりが近づいて、今日は皆さんとご一緒にこうしてクリスマスを覚えてですね、礼拝できることを心から感謝したいと思います。この1年間は皆さんにとってどんな1年だったでしょうか。今年ですね、話題になった人というと多分一人一人違うかなとは思うんですけれども、どんな人が思い浮かびますかね。今年話題になった人、多くの人が、まあ、これからどうなっちゃうんだろうっていうことの心配も含めて挙げる人の一人に、アメリカの次の大統領になったトランプさん、ドナルド・トランプさん、この人の名前をですね、挙げる人はたくさんいると思いますね。本当に今年多くニュース、テレビ、新聞、いろんなところでこの人の名前や、そして写真なんかを見ました。で、このトランプさんは、その報道の中でもですね、よく言われるんですけれども、もともと政治家ではないわけですよね。政治の経験は一切ない。政治家ではなくて、トランプさんは、不動産会社の社長、会長。まあ、ビジネスマンであるわけです。そのビジネスマンであった彼が、いきなりアメリカというあんな大きな国の大統領になってしまうわけですよね。ものすごいこの人生の変わり方ではないかと思います。で、この政治家って、まあ大統領に限らずですね、政治家っていう人たちは、やっぱりこう以前に何か別の仕事をしてて、それから政治家になるっていう人が少なくないような気がします。もちろんこの、もともとですね、大学卒業して、あるいは大学入る前から政治家を目指して、あるいは子供の頃から政治家になるために教育を受けてっていう人もいますけれども、多くの政治家さんたちはですね、途中で政治家になるっていうことがあると思います。例えば、これも今年話題になった人ですけれども、東京都知事の小池百合子さん。小池都知事は、もともと何をしてた人かご存知ですか？まあ、都知事になる前は国会議員してましたけれども、その前はですね、彼女はニュースキャスターをしているわけですね。テレビ番組で、今もやってるかな、テレビ東京でやっているですね、番組のですね、ニュースキャスター、初代のニュースキャスターだっていうようなことを聞いたことがあります。そして、その前はさらに遡ると、アラビア語の通訳をしていた。ですから彼女よく、横文字を使いますよね。すごく、なんか聞いたことないような言葉知ってんなと思ったら、やっぱそういったいろいろなですね、背景を持った人です。で、東京都知事は、ここ何代かこう遡っていくと、もともと政治家じゃない人がずっとなってるんですよね。若い人たちは知らないかもしれませんけど、青島幸男って知ってます？だいぶ前の都知事になるんですけど、もう亡くなっちゃった人なんですけども、青島幸男さんは、この人、何をやってた人っていうのはすごく難しくてですね、意地悪ばあさんって聞いたことある？若い人たちもさらにこれも知らないかな。意地悪ばあさんっていう、まあ、ドラマが昔やってたんだけども、男の人なんだけども、そのおばあさん役をやってて、で、その人がこう、脚本なんかをもう全部書いている。まあ、そういったですね、放送作家であり、作家さんであり、そしてまあ、タレントさん、まあ、いろんな顔を持った人が、まあ、その後政治家になって、それから都知事になりました。で、その、青島さんの後はですね、この人は有名ですけども、石原慎太郎都知事。彼も、もともと、政治家だったわけではなくて、作家さんですね。弟は有名な石原裕次郎、俳優さんですけども、そのお兄さん。彼が、まあ、小説なんかを書いていましたね。そして、今も、都知事辞めてからも本を書いて、これがベストセラーになっているわけですね。ですから、もしかしたら昔の人にとってみたら、その政治家っていうよりも、小説家、裕次郎のお兄ちゃんっていうようなイメージを持ってるかもしれません。で、その後になったのも、猪瀬直樹さん。彼も作家ですね。石原都知事の時代に副都知事をして、そのまま、まあ、都知事になったわけですね。まあ、いろんな人が、政治家じゃなかったのに政治の世界に飛び込んで、そして、まあ、アメリカの大統領ほどではないですけれどもね。でも、東京のことをこう仕切っていく都知事になっているわけです。で、小池さんの前、散々これも、今年の話だったかと思うぐらい、なんか遠い昔のような気がしますけれども、舛添要一さん。彼も前都知事も、国会議員から都知事になりましたけれども、国会議員になるまでは彼は国際政治学者っていう、そういった肩書きでよくテレビに出てました。 まあ、学者っていうですね、肩書きがあって、そして、まあ、もうちょっとタレントさんに近いような感じでですね、よくテレビの討論番組なんかには、面白おかしくですね、政治のこととか、国際情勢のことなんかを語っている、まあ、そういう人として出ていました。まあ、本当に実に東京都知事っていうのはですね、もともと政治家じゃない人たちが、ガラッとこの転身してですね、政治の世界に飛び込んでくる人がやっている。まあそういった、働きなんだなっていうことを、この、こう、何代かのですね、都知事さんをこう振り返っていくと思いました。で、まあ最後に挙げたこの舛添さん、もともと学者からこの政治家にっていうお話をしましたけれども、まあ聖書を見てみますとですね、聖書の中にも学者でありながら人生が大きく変わった人っていうのがこう出てきます。で、その学者とは、まさにこの今日はクリスマスのことを皆さんでですね、考えたいと思うんですけれども、クリスマスのストーリーの中にこの学者が出てくるわけです。イエス様に会って、そしてイエス様を礼拝するために東の方からやってきた学者。最初の賛美歌ではその3人のですね、博士とよく言われますけれども、この人たちのことを歌った賛美歌を一緒に歌いました。聖書からもこの3人の博士と呼ばれるですね人たちのストーリーを見てみたいと思います。今日の箇所はマタイによる福音書の2章、マタイによる福音書の2章の1節から12節、新約聖書の2ページになります。まあ、全然余談になりますけれども、よく3人の博士、まあ僕も今3人って言いましたけれども、3人っていうことは聖書には出てきていないんですよね。これよく言われることなんですけど、まあ贈り物が3種類あったので、まあ3人じゃないかっていうふうに言われているだけで、3人かどうかっていうのは正直なところわからない。まあ複数であったことは確実なんですけれども、何人かっていうのはわからないんですね。でもついつい僕も3人って出てきちゃうんですけれども、そこはあまり細かいことは突っ込まないように。お願いします。今日はこの博士たち、学者さんたちのことからご一緒に考えてみたいと思います。ちょっと長いですけれども、このマタイによる福音書の2章の1節から12節まで、クリスマスのお話として、この箇所を読んでみたいと思います。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところが、ヘロデのところへ帰るな、と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。この学者たちが、幼子イエス様に会いにやってきた。そして、黄金、乳香、もつ薬っていうこの贈り物をイエス様に捧げた。ということが今読んだところに書いてあるストーリーです。まあこれをよくですね、クリスマスの精神がここによく表されているっていうようなことが言われます。今日はですね、この博士たち、学者たちのですね、この ストーリーからクリスマスの意味をご一緒に考えてみたいと思います。で、この新教旧約聖書ではですね、今お読みしたこの聖書では、彼らのことを学者っていうふうに呼んでいます。でも別の聖書、口語訳聖書とか、新改訳聖書では博士っていうふうに書いてあります。まあこれはですね、いろんな訳し方ができるかなと思うんですけども、博士、あるいはですね、賢者っていうふうに訳す場合もあるみたいですね。まあものすごくですね、いろんなこう知識に溢れていて尊敬を集めるような、そういう人であったことは間違いないようです。でも、これがですね、こう新教度訳聖書になってから、この先生術の学者っていうふうにこう書かれるようになったわけですね。それまでの時には博士とは書いてあったんだけれども、何の博士なのかっていうことはこういまいちこうぼんやりとしていたわけです。ところが、この新教度訳聖書にはっきりと先生術の学者であるっていうふうに書いてあるわけです。で、彼らのことについてはですね、あんまりこの多くのことはわからないんですけれども、今読んだことの中からですね、彼らの人物像、どんな人たちだったのか、そしてその人たちがイエス様を礼拝したっていうことにどんな意味があるのかっていうことがですね、ここすごく大事な意味があるのではないか、そんなことを思うわけです。まず、この学者たちはどこからやってきたって書いてあるかというと、これは一節の最初のところに書いてあります。これもちょっとぼんやりとはしてますけれどもね、東の方からやってきたっていうふうに書かれています。この聖書の舞台において、この場面において、東の国っていうと、これはやっぱ特別な意味があるんですよ。東の国からやってきたっていうと、人々は何をイメージしてたかっていうとですね、自分たちとは、まあ、関係のないと言ったらちょっと言い過ぎなのかもしれませんけども、ちょっと自分たちとは距離を置きたい、そういった国からやってきたっていうことなんです。つまり自分たちとは文化も違うし、宗教も違うし、そして歴史を遡ると、かつてそっちの東の方にはですね、ペルシャとか、バビロニアとか、アッシリアっていうですね、イスラエルをいじめて滅ぼしてきた国々が、その東にずっとあったわけです。つまり、東の方からやってきたっていうふうに聞くと、あ、ちょっと嫌な方から来たなっていうイメージがそこで湧いてくるわけですね。つまりこの先生術の学者たちは決してこう友好的な国から仲良くしたい国からこのイスラエルのメシアに会いにやってきたかというとそうではなくて、え、そっから来たのって思うようなところからやってきたのがこの先生術の学者たちであったわけです。しかもそれは場所だけではなくて、この先生術っていうところにも一つのちょっと考えさせられるものがあるんですね。先生術っていうと、これはちょっと難しい言葉ですけれども、まあ、イコールではないんですけれども、近いもので言えば、星占いですよね。星の動きとか、そういった天体の動き、まあ、その天体観測っていうことも、この天文学者であるっていうような一面もありながら、その天体の動きを通して、占いをするわけです。人の人生であるとか、悩み事に、そういった問題にこう答えていく、まあ、そういったですね仕事を彼らはしていた、まあ、だからこそこう賢者っていうようなことを呼ば、そんなふうにも呼ばれているわけです。つまり彼らはその土地の動きからどう生きるべきか、私たちには何が必要なのかっていうことを東の国の方で多くの人にアドバイスするような、そんな立場にあったのがこの先生術の学者と呼ばれる人たちの仕事だったわけです。でもこの星占いとか、そういった先生術っていうことを聞くと、まあ聖書を知っている人にとってみるとですね、おやおやそれはどうかなっていうふうに思うキーワードなんですね。旧約聖書を見ていくと、神様は占いとか魔術とか、そういった類のものからは距離を置くようにっていうふうに言っているわけです。つまり、占いとかそういったものに惑わされてはいけない。私は占いを通してあなた方にメッセージを送ることはないよって神様は言っているわけです。つまり、占いとかは神様の声が聞けるものというよりもむしろ何かちょっと違った危ないメッセージっていうようなニュアンスが聖書には あるわけです。となると、東の国からやってきたっていうことだけでも、ちょっとうわって思うのに、さらに彼らは占星術の学者だっていうわけです。で、これは、なんとなくですね、ちょっともやもやっとするわけです。東の国から占星術の学者が、ユダヤ人の王として生まれたメシアに会いにやってきた。でもここには大事な意味があるんじゃないか。そんなことを思うんですね。で、エレン・ホワイトの証の文を見てみますと、イエス様が生まれた時代のことが少しですね、このどんな時代だったかっていうことがこう書かれている箇所があるんですね。まあ、イエス様が生まれた時代っていうのは、ものすごく簡単に言ってしまうと、今に似ている。そんな時代だっていうふうに言われています。どういうことか。こんなことが書かれているんですね。その頃、異教の制度はだんだんと人々の信頼を失っていた。人々はきらびやかな外観や作り話に飽いていた。彼らは心を満たすことのできる宗教を熱望した。イエス様がお生まれになったその時代、人々はもう、いわゆる異教の制度。まあ、このような星占いとか、様々なそういった神様とはちょっと関係のないものによる、そういったアプローチ、そういったものでなんとか人生をより良いものにしていこうとする、そういった風潮に限界を感じてたっていうんですよ。そこにこう飛びついていた人もいたんだけれども、だんだんだんだんとそれは本当に大事なことなのかなとか、そのようなメッセージって本当に自分たちに必要なことなのかなっていうことに疑問を持ち始めていた。そしてそういったものが必要ないんじゃないか。もっともっと本物が必要なんじゃないかっていうことを思い始めていた時代にイエス様がメシアとしてお生まれになった。そんなことがこう書かれているわけです。で、そういった時代背景だったとすると、東の国からこの博士たちがやってきたっていうのも、なんとなくその様子が見えてくるんじゃないかって思うんですね。彼らはたまたまやってきたわけではなかった。まあ、いろんな学問にこの精通していた彼らですから、おそらく旧約聖書のこと、そして予言のことも彼らは勉強していて、それとこの星の動きとかもいろんなものをこう複合的に考えてアドバイスをしたり、生きる道をですね、探っていたんだろうと思うんですけれども、しかし彼ら自身もそこに何らかの限界とか虚しさとか、これってどうなのかなっていう思いをもしかしたら抱えていたのかもしれない。そんな時にこの今まで見たことのないようなきらびやかな星が与えられて、そしてその星がメシアのもとへとこう導いていく、そんなことを聖書の予言と、そして実際の星の動きから彼らは発見したわけです。人々からは彼らは尊敬されていて、生活も安泰だったし、裕福な、そしてこのような宝物を贈れるぐらいですから、本当に、社会的にも地位がある、安定した人生を送ることができていたのが彼らだと思うんですけども、そういったものを持ちながらも、彼らは全然違うこのユダヤにやってきたわけです。しかも、今のような、簡単に行ける距離でもないし、メシアが本当に生まれてるかどうかもわからないわけです。行ってみないことには。今だったらね、なんかそっちにメシアらしい人が生まれたって聞いたんだけど、ちょっと確認してくれない？本当だったら行くからっていうふうに、いるって分かってから行くことができるわけです。でもこの時代はそうじゃないわけです。星の動きで、そうだっていうことを、まあ自分たちの研究の結果、それを見つけたわけですけれども、本当に生まれてるかどうか、っていうことには確信はなかなか持ちづらい、そういった背景だったわけです。でもわざわざ来てるわけです。これは相当の覚悟がないと来れなかったと思うんですよ。相当な覚悟があるってことは、別の言い方をすればそれなりの理由があった、そういうふうに考えるのがまあ自然ではないかと思うんですね。この学者たちは何かこれでいいのかな、これじゃまずいんじゃないかな。自分たちの人生に疑問を持っていた。そんな時に示されたのがメシアの誕生であったわけです。もしかしたらここにかけてみたい。そんな思いで彼らはユダヤの このエルサレムまで旅をしてきたのではないか。この学者たちが捧げたものが黄金と乳香と没薬である、そのように聖書に書かれています。この三つの捧げ物にもそれぞれ意味があるっていうふうに言われているんですね。で、先ほど最初に歌った賛美歌にもその意味を踏まえてこの曲は作られてるんだなっていうことをこう感じさせられる、そんな歌詞です。まず、黄金。黄金っていうのは、これは何を表しているのかというとですね、黄金は王様に捧げる捧げ物だったんですね。このさっき歌った希望の賛美歌の62番、我らは来たりぬを見ても、2節ですけれども、尊き小金を捧げている。で、それはメシアの冠の飾りとするためにっていうことですよね。つまり王様。王様にふさわしい贈り物として黄金を持ってきた。そして、その次に出てくるのが乳香。乳香ってこれはあんまり日本では聞かないものですけれども、これはどういう時に使われていたかというと、まあ、祭司たちが、祭司と呼ばれる人たちが、まあ、神殿、幕屋での奉仕のために香を焚く時に使われていたのがこの乳香なんですね。つまり、祭司が使うもの。神様に祈る時にこの香を焚いて祈っていたわけです。まあ、イエス様は祭司でもある。そのように聖書には書かれています。イエス様の祭司としての働き、そして、この賛美歌の中でもですね、意図高き御神共に讃えという歌詞があります。神様に祈り、讃えの祈りを捧げるときに使われていたのがこの乳香であるということ。そして、没薬っていうのは何かっていうとですね、これは、まあ、簡単に言うと、麻酔薬みたいなものです。イエス様が十字架にかかられることをこれは表している。つまり、十字架にかかられるメシアのために捧げたのがこの没薬である。この歌詞の中にも、没薬捧げて見苦しみの日に備え祭らん。そのような歌詞があります。つまり、王様であり、祭司であり、そして十字架にかかって私たちの罪をすべて担ってくださるイエス様に捧げたのがこの黄金と乳香と没薬である、そのようによく言われています。まあ、これも僕はその通り、ああ本当にこれはイエス様にふさわしい捧げ物だったんだなっていうふうに思っているんですけども、ある本を読んでいたらそれ以上の意味があるっていうことがこう書かれていてびっくりしたんですね。で、それはどういうことかというと、まあ、これは学者さんたちが研究した結果、そうじゃないかと言われているのは、この黄金と乳香と没薬は、占いの道具だったっていうんですね。つまり、彼らはこれを使って、メシアがここに生まれたっていうことを探し当てたり、あるいは東の方ではこういったものを使って、まあ、占って人々にアドバイスをしていた。というわけです。そのための、まあ、商売道具でもこれは高価なものなわけですね。で、それを携えてやってきたわけです。で、これわかりませんけれども、もしかしたら最初から捧げるために持ってきたのではなくて、まあ、星に導かれてきてるんですけれども、その途中でも自分たちは占いをしながら、本当に行くべき道はここでいいのかというのを探りながら、確かめながら彼らはここまでやってきていたのかもしれない。つまり彼らはこれをまさに使っていたわけです。少なくとも旅をするまではこれが商売道具であった。まあそのようなものがこの黄金と乳香と没薬であった。でもどうでしょうか。彼らはその黄金と乳香と没薬を持って帰らなかった。それをイエス様に捧げて、そして帰っていった。っていうふうに聖書に書かれています。これには彼らの一つの決意の表れがそこに見ることができるんではないか。もしかしたら彼らは最初に話したように、これでいいのかな、自分たちはこの生き方でいいのかなって思いを持ってやってきた。そしてその星に導かれて、占いのもとで導かれてメシアに出会った。その時に黄金と乳香と没薬を捧げたわけです。ここには彼らがもう 自分たちが頼りにすべきものは占いではなくてイエス様であり神の導きであるっていうことを決心した彼らが全てを放棄して、これからはあなたに従いますっていう思いを明らかにしたのが、この贈り物を捧げるっていう行為だったのではないか。そんなことを思うわけです。そのことをちょっと思わせるヒントが12節に書かれています。マタイの2章の12節です。ここを見ると彼らがもはや占いに頼っていないなっていうことが明らかになっています。2章の12節。それまでは星に導かれて占いによってメシアの場所を探し当てた彼らではありましたけれども、2章の12節を見ると、ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。彼らが従ったものは占いではなく、夢のお告げ、神様のメッセージであった。そしてヘロデのところには帰るはずになっていたわけです。ヘロデは見つかったら教えてくれ。私も行って拝みたいから。まあこれはヘロデの本音ではなくて、見つけて殺そうとしていたわけです。でも彼らにはそんなことはヘロデは言わないわけですよね。多分それを言ったら彼らは教えてくれるはずがないですから、殺したいから教えてねなんて言わないわけです。行って拝みたいから教えてくれと言った。だけれども神様はそのヘロデの計画をご存知だったので、この博士たちに帰ってはいけないっていうふうに伝えたわけです。その神様の声に従ったこの学者たちは別の道を通って帰った。もはや来た道を引き返したのではなくて、別の道を通って帰っていった。ここ一つ象徴的なものが表されていると思うんですよね。また元の人生に、元の生活に戻っていったのではなくて、確かに国には帰ったんだけれども、同じ生き方をするために帰ったわけではない。別の人生、生まれ変わった人生を歩むために彼らは帰っていった。その国で彼らが何をしたかっていうのはわかりません。だけれども、ここで黄金と乳香と没薬をイエス様に捧げて帰ったのだとすれば、彼らが国に帰ってしたこと、一つ明らかなのは、もはや占星術に頼るような生き方はしなくなったということです。まあこれ簡単にですね、黄金、乳香、没薬を捧げたとありますけれども、考えようによっては、これってすごいことなんじゃないかって思うんですね。もしも、皆さんだったらどうしますか？黄金乳香没薬を使って自分の今までの散々こう培っていた知識、いろんな知恵を使ってユダヤの民も全然気づかなかった、誰も気づかなかった聖書に約束されていたメシアの誕生、メシアに出会うところまでこぎつけたわけです。これってすごいことですよね。場合によってはこれは宣伝文句になるんですよ。自分たちはこれを使って誰も気づかなかったメシア探し当てたよ。自分たちの占い本物だよ。自分たちがやる語るメッセージ嘘偽り全くないよ。そういうふうにさらに商売道具にできたはずなんです。でも彼らはその黄金乳香没薬をその場で放棄して帰っていくわけです。ここに彼らの一つの態度の現れがある。相当高い志をここに見ることができるんではないか。自分たちは確かにそういった道具を使ってこのメシアにたどり着いたけれども、これは決して自分たちが賢かったとか、自分たちが非常に神様から特別扱いされたとか、そういう高慢になる、いい気になる、そういう道具には彼らはしなかったわけです。成功といえば成功なんですけれども、この成功を通して彼らはもっともっと謙遜に、そしてもっともっと本物の生き方をしていこうと彼らは決心したわけですね。ここに僕たちが クリスマスから学ばなければいけない態度があるんではないか。そんなことを思うんです。クリスマスというのは、イエス様の誕生を覚えて、そして祝うことである。まあ、言葉で言えばそういう日なんですけれども、もう少し、この説明をすると、この博士たちのように、イエス様を拝むことがそれにつながるわけです。では、イエス様を拝むって一体どういうことなのか。それが、この博士たちの改心、博士たちの人生が変わったことがまさにイエスを拝んだっていうことを表しているのではないか。イエス様を拝むとは、自分たちの力で自分たちの知恵に頼って、自分で自分の人生をすべて切り開いていこうとする生き方から、イエス様を覚えて、イエス様に喜ばれるような、そしてイエス様に聞き従っていく、神様に聞き従っていく人生を選んでいくっていうこと。これがイエスを拝むっていうことなのではないでしょうか。彼らは別の道を通って自分たちの国へ戻っていきました。私たちはこのクリスマスを覚えた後も、明日からまた、まあ年末になってちょっとまた雰囲気がガラッと変わりますけれども、それぞれの人生を歩んでいくわけです。でも、そこには何らかの変化があってほしい。そんなことをこうクリスマスの意味を私たちが聖書から学ぶことができるんではないでしょうか。クリスマスを覚えることによって私たちの人生が何か変わることを神様は期待しているのではないでしょうか。その変化というのは自分の力に頼るのではなく、そしてこの博士たちが辟易してしまっていたように、異教の制度、人を騙してしまうような、そういった作り話、見せかけだけのきらびやかさ、そういったものに心を惑わされ目を奪われるのではなくて、このメシアが赤ん坊であったけれども、この方がメシアであるに違いないと見抜いた彼らのこの純粋さ、そういった真実を見極める目を持って私たちが本物を見出していくことを神様は求めているのではないでしょうか。聖書朗読でお読みいただいた詩編の32編の8節をもう一度皆さんとご一緒に最後に読んでみたいと思います。旧約聖書の詩編32編の8節です。星に導かれてイエス様に会うための道を歩んできた博士たちは、イエス様に出会った後、イエス様を覚えて別の道を歩んでいきました。私たちが歩むべき道は、イエス様と出会うことによって与えられます。詩編の32編の8節をお読みいたします。旧約聖書の863ページ、旧約聖書の863ページです。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。あなたの上に目を注ぎ、進めを与えよう。今年のクリスマスも皆さんでイエス様の誕生を覚えながら、神様が示してくださる道を、本物の道を、真理の道を共に歩んでまいりたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。